本日当たられております聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙8章の28節です。新約聖書の310ページになります。ローマ人への手紙8章の28節。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。もう一度読み出します。8章の28節。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。以上の箇所から、すべてのことを益にと題して清岡先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。寒いですけれども、本当にいよいよ天気の中でこうして礼拝されられることを感謝しております。今朝もローマ人への手紙のところを開いていただきました。今日は8章の28節というたった一節ではあるわけですけれども、この箇所に目を留めてまいります。私たちの歩みにおいては、実にいろんなことが起きます。想定内のこともあれば、とんでもない想定外のことも多く起こります。考えれば想定外の方が多いのかもしれないわけですけれども、病気もあったり事故もあったり、本当にさまざまなことが起こってまいります。そしてそのような中で思うわけです。神様はなぜこのようなことが起こるのを止められなかったのか、なぜ許されたのか、何のためにこのようなことが起こったのか、本当にいくつもいくつも次々と疑問も起こってくるかと思います。時にはそのことのゆえに神に対して怒りすら覚えるということもあるかもしれません。そのような私たちですが、そのような私たちに対しての聖書の言葉が、このローマ書の8章28節でもあるわけです。今日のこの御言葉は、多くの人々に愛され、あるいは励ましを与え、あるいは忍耐を与えてきた言葉でもあるかと思います。そして私たちは知っていますとあるように、信仰者の強い、これは確信でもあるわけです。ぜひ心に留め、覚えておきたい聖書の言葉でもあります。順を追って見てまいりますが、まずその一つは、神を愛する人たち、私たちは神を愛する人たちだと言われています。パウロはこの手紙をローマのクリスチャンたちに送り書いています。ですから当然この手紙を受け取る人たちはクリスチャンであるわけです。そしてクリスチャンというのは、まず神に愛された人々でもあるわけです。もちろんクリスチャンになった人だけが愛されるということではありませんで、神はすべてのものを、すべての人を愛し、そして救い主イエス・キリストをこのクリスマスに世に送られました。私たちは神に愛されたものであるわけです。聖書のとても有名な言葉ですが、ヨハネ3章16節にこうあります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。とても有名な言葉で、本当に聖書の中のエッセンスでもあるわけですね。自分などはこの神に愛されるような良い人間ではないという人もいます。でもそうではなくて、神は罪人である私たちを愛してくださったとあります。神は世のすべての人を愛された。これがヨハネ3章16節の言葉でした。また私たちは自分は誰にも愛されていない。そういう方もいるわけですが、決してそうではないわけですね。確かに、たとえあの人、この人が愛してくれなくても、神は私たちを愛してくださる。そのことを確信するものでもあるわけです。 そして今日の箇所にあるように、さらに私たちは神に愛されたものですけれど、同時に神を愛する人たちでもあるわけです。このロマ書でも神を愛する人たちと私たちのことが呼びかけられています。まあ世の中でも相思相愛という言葉もありますけれども、私たちは神に愛されたものであるとともに、私たちも神を愛しているというわけです。私たちを愛してくださった方を愛している。どうだろうかと考えさせられます。私たちは自分は神を愛しているだろうかとはっきり言うことができるかと問われます。富や名誉やプライドや何かそれらのものよりも神を愛して神を第一としているだろうか。以前よく学生の伝道などでも用いられた4つの法則というのがありました。その4つの法則の中には、私たちの心が描かれて、私たちの心の中に、あるいは心の王座に何がついているかと問われるわけですね。本当にイエス・キリストを神を心の王座に迎えているだろうかと問われるわけです。クリスチャンは神を愛して、神を心の中に、心の中心に据えているだろうか。まあ考えれば、人と人の間においても、私たちが誰かを好きになった、あるいは愛しているといった場合、その人のことが心の中心にいつもある。そしていつもその人のことを考えるかと思います。そして愛する人の益となることを考えるわけですが、そのように私たちは神を愛しているだろうかと問われます。聖書はこの通りで、私たちはまず神を愛する人たちだとあります。そしてさらに第二には、私たちは神に召されたものであるとあります。8章の28節で、すなわち神のご計画に従って召された人たちとあります。まず神のご計画に従って、この神のご計画というのはどのようなものだろうか。聖書の他の箇所ではこうも言います。私たちの主イエス・キリストにおいて成し遂げられた永遠のご計画によるものです。私たちはこのキリストにあって、キリストに対する信仰により、確信を持って大胆に神に近づくことができますと、エペソの3章11節から語られています。神のご計画がある。その神のご計画というのは、罪に落ちた私たちを罪から救い、永遠の命に至らせる。そしてそのために神の子イエス・キリストを救い主として世に送り、キリストへの信仰によって救うという神のご計画、神の救いのご計画があったわけです。そしてその神のご計画により私たちは召されたとあります。召された、すなわち神から召し出されたものとなるわけです。私たちに声をかけ、呼び出すこと、招くことでもあるわけです。聖書ではこうも言いますが、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中から、ご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためですとあります。私たちはそれぞれ神によって、それこそ選ばれた、召された、そのような神の民であると、こう語られています。神は私たち一人一人を、罪の暗闇から救いの光の中へと召してくださった、招いてくださったということでした。リンカーンの逸話の一つにこのようなものがあるんですが、ある時リンカーンは、結婚式を終えて、結婚式の帰り道、それこそ結婚式に出たわけですから、清掃していたわけです。その帰り道において、一匹の子豚がですね、深い、雨が降った後でしたが、深い泥に埋まって、こう、もがいている、そんなところに出会いました。 そしてそれを見たリンカーンは自分が清掃姿であるにもかかわらずその泥の中に入ってその豚を子豚を助けたというわけです。考えれば罪の泥沼の中にもがいていた私たちでしたが、神は召してくださり、そこから救い出してくださったわけです。そして私たちはこの神の召しに応えて信仰を持ってクリスチャンとなったわけです。たとえ招かれたとしても召されたとしても、それに対してノーという言葉を言うならば、その招きを拒むならば、その救いを自分のものとはできないわけです。まさに差し出された宝物をですね、ドブに捨てるようなことになってしまいます。私たちは神の召しに応えて、そしてクリスチャンとなったものでもある、あるいは神を求めるものであるわけです。私たちは神を愛するものであり、神のご計画に従って召されたものである。そして三つ目には、そのような私たちに対して全てのことが益となると言います。8章の28節で、全てのことが共に働いて益となるとあります。ここで全てのことが益となるとありますけれども、でもこれはまあ成り行き任せということでは決してないわけですね。あの有名な万事塞翁が馬というお話があります。ある日のこと、要塞の近くに住む老人の家のですね、大切にしていた馬が逃げ出してしまったわけです。馬は財産でまいりました。大変なことであったわけです。そこで村人たちがその老人のところに来て言うわけですね。大切な馬が逃げ出して大変ですね、というわけです。ところが老人はこう答えるわけですね。いやいや、何が幸いになるかわからないから。そしてしばらくすると逃げ出した馬がもう一頭の馬を連れて戻ってきたわけです。すると村主たちは、よかったね、財産が増えたね、というわけですね。ところがその老人はさらに言うわけですが、何が不幸になるかわからないからね、と。まあへそ曲がりの老人と言いたくなるかもしれません。実はその老人の息子は新しく来た馬に乗っていたわけですけれども、ところがその馬から落ちてしまった、落馬した。そのために体が不自由になったわけです。村人はまた老人のところに来てですね、息子さん、大切な息子さんが本当に怪我をして大変ですね、かわいそうだね、というわけですね。でもその老人はまた言うわけです。いや、この不幸が幸いになるかもしれない。その後ですね、国に戦争が起こりました。村の若者たちは戦争に駆り出されて多くが戦死してしまいました。ですがその老人の息子は体が不自由ということで、戦争にそれこそ駆り出されることなく本当に生き残って共に住んだというわけですね。まあ夢の話でもあるわけです。確かにそのようなことがあるんだろうなとは思います。でもこれだけだとなんだか成り行き任せと取れるかもしれません。ですが私たちは聖書から、いや、成り行き任せではなく神が全てのことを益としてくださるんだと信じているわけです。今私たちが手にしている2017番の聖書では、全てのことが働いて益となると訳されています。ですが少し前まで使っていた第3版のところではこんなふうに訳されています。神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。だから全てのことが働いて益となる、成り行き任せと取れるかもしれませんが、決してそうではなく、神が全てのことを働かせて益としてくださるとあります。神が全てのことを働かせて益とする、すなわち益へとなったのは成り行き任せではなく、神が全てのことをなしてくださるからだというわけです。全てのことをご存知の全知全能の神が全てのことを働かせ、そして益へと変えてくださる。 いろんな出来事がこんがらかっているように見えても、それらすべてを収めて働かせ、良いことへと益へと変えてくださる神、その神が共にいらっしゃるというわけです。まあ、皆様それぞれ、長い信仰生活の中においてはそういったことを経験しているのではないかと思います。災いと思えること、あるいは不幸と思えることが益へと変えられるということも多くあるかと思います。まあ、礼拝ではあまり私事は言いませんけれども、まあ、私事になるわけですが、今年の6月にこの理由はよくわからないんですが、全身のですね、蕁麻疹がとてもひどくなってしまってですね、突然だったわけですけど、そんなことが夜中に3度起こりました。3日ですね。そしてその3度ですね、その総合病院の方に、まあ、救急で、自分で行けたわけですけども、まあ、救急に行きました。そして行くたびに、まあ、点滴をしてくれたわけですが、その3度目の点滴の時の先生がですね、まあ、ベテランの先生だったと思うんですが、この聴診器を当てたり、あるいは脈を見たりして、まあ、変だと感じたようですね。そして蕁麻疹の点滴を行いながら、この血圧計や心電図をつけました。でその結果、この心房細動を起こしているということで、それが見つかりました。でそこで急いでその先生は心房細動の薬をですね、処方されて、そして、もっとですね、検査するようにということで、その後いつも伺っていました川口にある心臓の専門病院に行って検査をしました。まあ、やはり、心房細動を起こしているということで、脈を整える薬や、あるいは心房細動が脳梗塞を起こすことが多いということで、脳梗塞予防の薬をですね、どんとこう処方されました。でも考えれば、もし蕁麻疹という面倒なことが起こらなければ、心房細動で大きな病気にも気づかなかったんだろうなと思い、まあ、駅に帰られたとも思っております。まあ、その後7月には、以前から予約してあったわけですが、心臓のカテーテルでステントを入れる、その7月に行って、そして11月にはその心房細動の手術を行ったわけですけれども、まあ、そのように、災いという面倒なことと思えることが変えられていくということも思いました。人生にはいろんなことがあり、時にはどう見ても良いと思えないこと、マイナスとしか見えないことも起こります。でもそのようなことも神はご存知であり、神の摂理の中で、摂理の御手の中で益へと変えてくださるということでした。信仰生活の中で今でも今までも、そしてこれからもそのようなことを成してくださるかと思います。もちろん時としてはその神のなされる良きこと、それを見るのにですね、時間がかかり、忍耐を学ばされ待つということもあるわけですが、でも変えてくださるわけです。ワーシップソングの中にこんな歌詞の賛美があります。御手の中で、神様ですね、神様の御手の中で全ては変わる賛美に、我が行く道、その道がですね、神様の御手の中で本当に賛美へと変わるとあります。あるいは神様の御手の中でそれがこの感謝に変わる、そのことがですね、賛美に歌われております。神様の摂理の御手の中でいろんな出来事が、全てが賛美へと、全てが感謝へと変えられる、そのことが歌われていますけれども、本当にこの聖書の8章28節においても、神が働いて益とするとあります。そして最後は確信ということですが、この8章28節で言われます。すべてのことが働いて益となることを私たちは知っています、私たちは知っていますとあります。これはただ知っている、知識と知っているということではなくて、まさに確信しています、固く信じていますということでした。確かにクリスチャンは神を信じるゆえに、神が必ず最善のことを成してくださるとしても、人々はそれでも言うかもしれません、それは西洋が馬のように偶然であり、たまたまそうなっただけのことである、そんなふうに言う人もあるかもしれません。確かに神を知らない人はそう目にはそう見えるかもしれませんが、 たまたまである、偶然である。でも私たちは神を信じる者、全知全能の神を信じる者のゆえに、決してそれは偶然ではなく、たまたまでもない。それは全てのことをご存知の神が摂理の御手を持って、その御手の中で導かれ、全てのことを益と働かせてくださる、そのことを固く信じている、それがクリスチャンたちでもあるわけです。そのような確信はもちろん、このローマ書の8章28節にあるような、聖書の言葉、神の言葉から生まれてもきます。神の言葉への信頼でした。たとえ人々がどう言おうが、神の言葉に信頼するからということがあります。私たちは何に信頼を置いているだろうかと問われます。あの人の言葉、この人の言葉か、あるいは偉大な先人たちの知恵なのか、そうではなくて、神の全知全能の神の言葉を信頼しているわけです。そしてその神の言葉への確信は、信仰者としてさまざまな経験をする。これまでも多くの経験があったでしょうし、これからもまたいろんな経験があるわけですが、その経験する中で神の言葉は確かにそうだと実感できるものでもあるかと思います。そのような経験は、神の約束の言葉の真実を強く確信させるものでもあり、ますます神の言葉への信頼を固くすることができる良い循環となっていくわけです。その意味では、長い信仰生活は伊達ではないということも知らされます。まあ、こうして今日の言葉は、多くの人々を励ましてきた神の言葉でした。それを心に留めたいと思うんですが、神は神を愛する者のためには全てのことを働かせて最善のことを成してくださる、そのことを私たちも確信して歩みたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。御言葉を感謝いたします。世の人々、神を知らない者にとっては全ては成り行きであり、たまたまであり、偶然というかもしれませんが、決してそうではなく、全てのことをご存じのあなたご自身が私たちの人生を、また歩みを導かれるお方であることを思います。その歩みにおいてはいろんなことがあり、時にはあなたの前につぶやきたくなるような、あなたに怒りを発したくなるようなこともありますが、あなたが必ずそれを最善へと導いてくださることを確信し、日々歩むことができますよう、どうぞ導いてください。お一人一人の上に祝福ありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。